それでは聖書をお読みいたします。ピリピ人への手紙2章6節から11節までをお読みいたします。2017教会の聖書をお持ちの方は新約聖書の396ページです。新約聖書の396ページです。第3版の方は新約聖書384ページです。ピリピ人への手紙2章6節から11節までをお読みいたします。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。今日はこの箇所から工藤先生に、人となられたキリスト、すべての人を招く救い主という題目で説教していただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。そしてクリスマスおめでとうございます。一言お祈りしてから始めたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い私たちの天の父なる神様、聖なるお名前を心より賛美申し上げます。本日はクリスマス礼拝ということで、愛する皆さんと共に救い主イエス・キリストのご降誕を共に感謝し、またお祝いできることにありがとうございます。今インターネットを通して参加しておられる方々、また今日病やさまざまな事情により来られない方々もおられますので、今共に心を合わせてイエス・キリストのご降誕を喜ぶことができるようにお願いいたします。残念ながらこのクリスマスにも私たちの世界においてはいまだ戦争が行われて、悲しみがこの世界を覆っている状態です。また私たち一人一人の中にもそれぞれの葛藤や苦しみを抱きつつ歩んでいるこの日であります。しかしそのような私たちを神様は高いところから眺めておられるのではなく、今日も憐れみを持って、慈しみを持って私たち一人一人に臨んでくださり、御子イエス・キリストをこの世に遣わしてくださる神様です。今日も神様は聖書から私たち一人一人に語りかけていてくださいます。どうかこの時それぞれに必要なこと、あなたがすべて知っておられますので、お一人お一人の心の内に語りかけていてくださいますように、このものを隠してくださって主のご栄光が現れるこの時間になるようにとどうぞお願いいたします。一切のことを御手にお委ねをして、私たちの救い主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。少し古い本になりますけれども、19世紀ロシアの文豪にトルストイという作家がおりまして、そのトルストイの作品の中にイワンのバカというお話があります。こういう物語なんですね。 ちょっとストーリーを紹介するので、子どもの皆さんはそこに登場人物の名前とまた登場人物の職業を書いてみてください。トルストイのイワンのバカという物語です。イワンという人には2人の兄がいました。長男は軍人さんをしているセミョーンと言います。長男は軍人のセミョーンです。彼は出世することに一生懸命な人物で、実際王様に認められて成功の道を歩んでいる、そういう長男でした。でもう一人の兄、次男はタラースと言います。タラースと言います。で彼は商人ですね、商いをしていました。お金を儲けることに一生懸命で、実際成功してお金持ちになっていました。そして3人兄弟の末っ子のイワンは実家を継いで農夫をしています。末っ子のイワンは農夫、農業ですね、の仕事をしていました。そしてイワンは両親の面倒を見ながら、また障害のある妹の面倒を見ながら、田舎において素朴な暮らしをしていたということなんです。二人の兄たちはこのうだつの上がらないイワンのことをいつもバカにして、バカのイワンと呼んでいたのです。しかし何せこのイワンという人物は謙遜な人物でありましたので、そこに兄弟喧嘩は起こりませんでした。しかし悪魔はこのことを非常に忌々しく思うわけですね。何とかして仲違いさせようと働きかけてきます。長男のセミオンに対しては自分の栄光を求めさせるようにと誘惑していきます。実際セミオンは栄光を求めて無茶な戦いに出ていく。そこで大敗北を喫して、結果落ちぶれることになっていきました。次男のタラースに対しては見るもの何でも欲しくなるように誘惑をします。そして見事破産させることに成功するわけです。末っ子のイワンに対して悪魔は畑の土をカチカチにしてしまい、真面目に働くことを諦めさせようとしていきました。でちょうどその頃ですね、兄たち2人が無一文になってしまったので、イワンのところに転がり込んできました。兄たちは働き者のイワンが汗臭いやつだと彼を外に追い出してしまうのです。しかしイワンはこの時も、ああいいともいいともと、僕は外に仕事があるから行ってくることにするよと外に出ていきます。そしてカチカチになった畑を地道に耕すことになり、結局悪魔の策略は成功しないということになりました。で今後この物語は同じようなことを何回か繰り返していきます。それでもイワンは最後まで謙遜に歩み通すことによって、悪魔の策略は成功することがありませんでした。物語の結末にはイワンがひょんなことから出世して国王になります。そして兄たちはイワンに養われていくというお話なんです。で今年のアドベント、私たちは11月の第1週目からある御言葉をずっと聞いてきました。それはどういうことかというと、自分を高くするものは低くされていく、そして自分を低くしていくものは神がその人を高く上げてくださるという、この聖書の原則を私たちは聞いてきました。でもちろん私たちの世界、私たちの周りのことを見ると、先ほどの物語のように行くということばかりではありません。しかしそれでもなお、私たちがこの聖書の教え、聖書の言う原則を信じて歩むことができるとするなら、その理由は一体どこにあるのでしょうか。それは私たちの歴史の中で実際に最 最も低くなられたお方が最も高く上げられたということが起きたのだというところにあるのです。本日開かれました聖書箇所はピリピ人への手紙2章。ここはキリスト賛歌と呼ばれている聖書箇所です。約2000年前の教会において、イエス・キリストの生涯のすぐ後から教会の礼拝の中ですでに告白されていたと考えられているこの古い賛歌になります。先ほど読みいただきました6節から、前半部分6節から8節にはキリストが最も低くなられたということが言われていきます。そして後半部分の9節から11節にはキリストが最も高く上げられたのだということが歌われていきます。で、本日はこの賛歌から先ほど申しました聖書が教えている原則、高くなるものは低くされていく、そして低くなるものは高くされていくというこの原則についてもう一度ご一緒に教えられていきたいと願っているところです。それでは6節からもう一度お読みいたします。6節から7節の途中までをお読みしてみたいと思います。ピリピ人への手紙2章の6節、キリストは神の似姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。2000年前、イエス・キリストが一人の赤ん坊としてこの地上にお生まれになりました。母であるマリアはその生まれてくる子が聖なるものであるのだと、またその生まれてくる子は神の子であるとあらかじめ天使から告げられていたのです。で、本日の6節にも同じことが言われています。キリストは神の見姿で現れると述べられているんです。で、ここで言うこの姿という意味は見た目とか外見の姿のことを言っているのではありません。この姿という言葉に込められた意味は、変わることのない本質的な姿、変わることのない本質的な姿という意味がこの言葉にはあるんです。他の聖書の翻訳を少し見てみましたけれども、この神の見姿というところを神の形とか、または神の身分と訳されている聖書もありました。神の姿っていうのは神の形とか神の身分、本質的な姿ということになります。2000年前、一人の人間として生まれになったイエス・キリストは、ただ単に新しい人間の生命が生まれたということではなくて、神であられるお方が人間となってこの地上に来てくださったのだと聖書は教えています。先日、そこの東内房の郵便局に妻と一緒に行って、帰り道にネズミが歩いているのを見たんですね。この辺にもネズミっているんですね。私、中沼西の方に住んでて、そこたくさんネズミ見るんですけれども、東内房でネズミ見たのは本当に珍しい、初めてのことでした。で、妻と、ネズミね、かわい、寒そうだねとか、すぐカラスに食べられてしまいそうだねなんていう、そういうことを話していたんですね。で、私は人間なので、ネズミの本当の気持ちっていうのは分かりません。大変なのかどうかっていうのは、私がネズミのように生活してみて、それを理解しようとすることはできるかもしれません。しかし私は人間なので、ネズミそのものにはなれない。本当のところのネズミの気持ちはどうしても分からないものです。で、イエス様も私たち人間と同じ生活をしました。で、それが7節の3行目のところ。 ここに7節の3行目のところに人としての姿を持って現れと言われています。でこの姿というのは先ほどの姿とは違い、見えるところの姿、外見上の姿という言葉が使われています。イエス様は私たちと同じ生活をしてくださいました。しかし先ほど言われていたように、イエス様はそれだけではなく本質においても誠の人間となってくださったんだということなんです。6節の2行目をもう一度読み出します。6節の2行目のところ、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました。で今お読みした6節のその2行目には、米印がついているんですね。ちょっと小さな文字になるんですけど見えますでしょうか。6節の2行目に米印がついていて、一番聖書の下の欄外中のところ6節のところを見ますと、米印直訳神と等しくあること、そして米印2つ直訳固執すべきこととはと書かれています。つまりここで言われていることは、イエス・キリストは神と等しいものでありながらも、それを固執するべきこと、こだわるべきこととはお考えにならなかったということなんです。自分を握りしめたり自分にこだわるということではなくて、自分を手放して人間になられたイエス・キリストなんだということがここに言われています。私たちはどうしても自分に執着したり自分にこだわるということがあるものです。自分の考えを捨てることができない、自分の立場にこだわってしまう、自分のプライドをどうしても捨てることができないということがあります。当然それが強すぎると人とぶつかってしまったり、和合して平和に生きることができなくなってしまうものです。そんな私たちにイエス様はこのように言われました。マルコの福音書8章の34節をお読みいたします。8章34節、自分を捨てて自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいとイエス様は言われました。これは非常に難しいことなんですけれども、イエス様ご自身がまずご自分をお捨てになって、神としての在り方に執着することなく人間になられたのだということを覚えたいと思います。イエス様は私たちにできないことを命じるお方ではありません。いつでもまずご自身がお手本を見せてくださって、その後に従ってきなさい、これが本当の人間としての歩み方なのだと言われるんです。そのためにもこのクリスマス、イエス様はこの地上に人間として来られる必要があったということなんです。7節の3行目からお読みしたいと思います。7節の3行目、人としてというところですね。人としての姿を持って現れ、8節、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。でここにイエス・キリストが人間になられたもう一つの目的が書かれています。イエス・キリストが人間になったもう一つの目的は十字架で死なれるということでした。十字架刑っていうのはですね、教会に行くとね、どこでも十字架がかかっていて、赤十字とかでもね、十字架が掲げられていますけれども、これは2000年前死刑の道具でありました。 で十字架刑っていうのは数あるいろんな死刑の中でも最も苦しみの大きな刑、また最も惨めで屈辱的な見せしめのための刑であったと言われています。また旧約聖書を読むと、十字架にかけられるものは神に呪われたものだとそのように言われています。それでこの十字架刑というのは宗教的に見ても忌み嫌われる刑でありました。しかしイエス様はその十字架に自ら従われたのだと、自分から従われたのだとここに言われています。でもちろんイエス様にも私たちと同じように戦いや葛藤があったと聖書は記しています。あの十字架にかかられる前の夜、ゲツセマネというところでイエス様は苦しみもだえながら祈られました。できることならこの杯、この十字架を私から取り去ってくださいと、そのように祈られました。しかし最後にはこう祈ったんです。私の願いではなく神の御心がなりますようにと。ここでもまたイエス様は自分に執着するのではなくて、自分を捨てられないと考えるのではなくて、神のご計画に従って行かれるんです。この神のご計画とは何かというと、私たちが罪の中でもがき苦しんで滅んでいくことがないようにという計画、イエス様が十字架の上で私たちの罪を身代わりに負ってくださるという救いのご計画でした。人間の罪を負うということ、人間の代表となるためにはやはりイエス様は人間としてお生まれにならなければならなかったということなんです。私たちは通常罪人と一つになりたいとは願わないと思うんですね。もし家族や友人の中で有名人とか成功した人が出た時には、すぐに私の家族なんだよとか私の友人なんだよとこう言いたくなるものですよね。あんまり仲良くなかったとしても、あの人同じ学校だったとかね、よく言うものです。ちなみに私は高校時代 の同じ高校に武田真治っていう芸能人分かりますか、がいたんですね。でも一回も会ったことないんですけどね。それでも結構言ってました、武田真治と同じ学校なんだよなんてね。で一方でです、一方で悪いことをした友人家族がいたなら、あえてそれを人に言おうとはしないと思うんです。不名誉なものと一つになろうとは思わない。それが私たちの性質だと思うのです。しかしイエス様はそうではありませんでした。人として来られることによって私たちと一つになってくださった。人間となり罪人と同じ立場に立つことによって十字架において私たちの身代わりとなられたということなんです。最も高いところにおられたお方が人間になったというだけでも十分低くなっていることです。しかしイエス・キリストは十字架で死なれるほどに最も低くなられたのだと今日の箇所には言われていることです。それでは私たちのテーマであります低くなるものは高くされていくというこの聖書の原則はどうなったのでしょうか。9節から11節にそのことが言われています。9節から11節まで。それゆえ神はこの方を高く上げてすべての名に勝る名を与えられました。10節。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためですと言われています。9節の頭にそれゆえと言われています。イエス様が最も低くなられたので、神はイエス・キリストを最も 最も高く上げてくださったということになります。高く上げられたというのは何かというと、私たちいつも使徒信条で告白していることです。イエス・キリストは3日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られて、今全能の父である神の右に座しておられるということになります。そしてこのクリスマス、世界中においてイエス様がお生まれになったということが祝われている、このような人物は他にはいないと思います。そして今日世界中でイエスは主なりという告白、礼拝が捧げられているということになるのです。注目したいのは、先ほどの前半部分の主語、主語はすべてキリストでした。前半部分の主語はキリストでした。で、後半部分9節からの主語は誰になっているでしょうか。で、後半部分の主語はすべて神はになっているんです。これは何を表すかというと、イエス様は自分では上に上がることができないほどに完全に死なれたということ、イエス・キリストは完全に死なれたということを表しています。私たちが相手に対して低くなろうとするときには、どうしても余力を残すものだと思うんです。ここまでなら私はできると。でも低くなった結果、相手の対応があまりに悪ければ、私なんかはそれじゃあやってあげないよと、そういうふうに考えてしまうんですね。こっちが低くなっていれば、いつまで調子に乗っているんだとこう言いたくなるんです。自分を低くなりきるということがしないようにしてしまう、少しでも自分の高さを保とうとしてしまうのが私たちです。冒頭のトルストイの物語を思い出してほしいんですけれども、イワンの一番上の兄セミオンは偉くなりたい、偉くなりたいと自分で上に登ることを求めていきました。で、聖書はこの心を虚栄心というんですね。偽りの栄光を求めていったということです。また2番目の兄タラースは、まあ、商売をしていましたけれども、すべてを自分のものにしたいんだと思いました。これは利己心、自己中心な心に支配されていったということを表しています。しかし末っ子のイワンはそうではありませんでした。イワンは低くなり続けることができたということなんです。で、どうしてこのようなことができるのでしょうか。本日の聖書箇所の直前のところを少しお読みしたいと思うんです。本日のピリピ人への手紙の2章の3節から5節にこのように言われているんですね。3節から5節、子どもの皆さん、これを読んで線でつなげてみてくださいね。さっきの3人兄弟、どれにあたるか考えてみてください。2章の3節から5節をお読みします。何事も利己心、利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。4節、それぞれ自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。5節、イエス・キリストのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。そして今日の箇所へと続いていくんです。聖書は私たちが一つになるためにはどうしたらよいか、それはキリストイエスにあるこの思いを私たちも持ちなさいと教えています。それは何かというと、自分の在り方、自分を捨てられないとは考えず、自分に執着することなく、また自分で高くならなくても大丈夫なんだと、神が私を高く上げてくださるんだということを信じていくということなんです。こ このことを私たちが本当に信じることができたなら、イエス様がされたように罵られても罵り返すことをしない、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方に全てをお任せして、自分に関しては低くあり続けるということができるのではないでしょうか。イエス様はここにおいても同じことです。できないことを私たちに命じるのではなくて、お手本を見せてくださって、人間の本当の歩みを私たちに見せてくださって、そして私たち人間すべてを救いへと導こうとしてくださっておられます。私たちがイエス様と共に自分を低くしていくなら、イエス様と共に私たちは高く上げられていくことになる。これが聖書の教えていることなのです。話をまとめます。このクリスマス、救い主イエス・キリストは権力者の家でもなくて、お金持ちの豪邸でもなくて、貝場桶にお生まれになったと言われています。貝場桶にお生まれになりました。でルカの福音書では、このことがあなた方のための印なんだと言われているんです。この印の通りにイエス様は生涯にわたって仕えるものとなり、そして私に従ってきなさいと、今日私たち一人一人をこう招いておられます。人間の目に見るなら、こういう人生は悲惨な人生、愚かな人生と言われるかもしれません。しかし神様の目から見るなら、これは何より価値ある人生、何より尊い人生だということなのです。今巷はクリスマス一色になっていると思います。私の YouTube とか SNS を開くとね、いろんなところでラブ&ピースとかね、愛と平和っていう言葉がたくさん出てくるんですね。多分私がジョン・レノンとか好きでね、今の清志郎さんとかも好きなので、いっぱい出てくるんですよ、ラブ&ピースっていう言葉がね。本当に大好きな言葉です。でこれ本当にどうしたらこれが実現されていくのかというと、自分を主とするのではなくて、誰かを主とするのでもなくて、このイエス・キリストを主とすることによって、私たちは一つとなり、愛と平和を実現していくことができるのだと聖書は教えてくれています。ぜひこのクリスマス、ご一緒にイエス・キリストを主と告白することによって、愛と平和に生かされていく私たちでありたいと願うところです。お祈りをして終わりにしたいと思います。私たちの天の父なる神様、救い主イエス様がこの世に来てくださったことをもう一度覚えて、心から感謝をいたします。私たちが神様の前に低くなって歩むなら、必ずあなたが高く引き上げてくださるんだということ、イエス様の歩みから今日もう一度確認することができました。自分で高くなろうとして、偽りの栄光を求めていくものでなくて、自分の在り方を捨てられないと考えないで、互いに使い合うことによって、私たちの間に愛と平和が実現されていく、そのようなものとなることができますように。このクリスマス、皆さんと共にお祝いができたこと、心から感謝いたします。救い主イエス・キリストの御名を通して、このお祈りをお捧げいたします。アーメン。